都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、2人揃って都市ボーイズでございます、は
い、っていうのをもっと大きい声で言った方がいいんじゃないですか。ヤッホーって
ヤッホー
ヤッホーみたいに言った方がいいんじゃないですか。響くから。
何、ちょっと声ちっちゃかった。
都市ボーイズでーすって言ったら響くから。
都市ボーイズでーす。
どう、響きました？
いや、全然いつも通りの反響の感じですけ
ど。あれ、なんでだ、ここ八旦坊神社なのに。
八旦坊神社、
山にあるあの八旦坊神社なのに、広島の山にあるあの八旦坊神社なのに声響かないですか？都市ボーイズですって。都市ボーイズですって響かない？
そうだね。
あれ？
ただ都市ボーイズですって大きい声で言ってるだけだから。
二人合わせてって。二人合わせて。
二人合わせて、都市ボーイズでーす。いや、もう何も特に違いは感じないけど。スーパーヤリゾンかな、半端ないけど、これ。
帰ってこなきゃそりゃバレるわ。
そうだよね。
うん。
やまびこないですよ。
そうそう。ここね、うん、広島県の八旦坊神社ではないんですよ。
う
ん、
そうでしょうね。
ここね、
はい、
早瀬の家なんですよね。
はいはいはい。
すいません、ね、嘘ついちゃいました。
ほぼいつも通りの感じですよ、
う
ん、それは。
じゃあこの八旦坊神社っていうのは何なのか。
まあ山の上にあるもんだっつのは分かりましたね、はい、もうすでに
呪いの祠と言われております、この八旦坊神社。
神社なのに呪いなんですか、
う
ん、
呪いの祠です、うん、というのもこの祠が建てられた、
うん、
まあ理由
うん、
というのをですね、聞いていただければ、ああ、これ呪いの祠だなっていうのがわかるんですね。
なるほど。
うん。この江戸時代に建てられた八旦坊神社という祠は、
はいはい、
名前の由来となっている八旦坊という方のために建てられた祠なんですね。
お、人の名前、
うん、そうなんですね。
うん、
無実の罪を着せられた八旦坊が、
うん、
遺言で書いた、わしの遺体を、
うん、
罪を着せた者の家がよく見える場所へ埋めてくれ、という願いを叶えたため、山のおかしな場所に祠が建てられているんですよ。
すごい理由で建てられてるね。
そうなんですよ、うん、要はね、あの冤罪で、
うん、
ね、あの罪着せられて、
うん、
殺されてしまったんです、この八旦坊さん、
うんうん
うん、なんでまあまあ遺書でね、
その自分もう殺されるのが分かった状態で、いや、これじゃもうやりきれんっていうことで、
そうなんですよ、
そうしろと、
はい、
うん、
罪を着せたやつの家がよく見える場所、まあ、山に埋めてくれというような、まあ、祠なんですよ、
うん
うん、ここね、実は牛の国参りが行われている場所でもあるんですね、
うん、へー、うん、牛の国参りスポット。そう
そう、運が良ければ祠近くの木に藁人形が打ち付けられていることも多々あると。
運が良ければ
運が良ければ
運がいいのか、それ
まさか見に行ってね、まあまあ、見つけることも可能ですよ、まあね、
はいはい、
いうことなんですよ、
うん、
でここに打ち付けられる藁人形というのは少し変わっていて、
うん、
ですね、雨で破損しないように紙に合わせて切ったビニール、
うんうんうん、
要はその、紙にね、ビニールを
かぶせて、
かぶせてるん
ですよ。雨がっぱ
的な、そう、雨がっぱ的なもの、
うん、
で書かれている文字は呪う相手の年齢や、あの傲慢という文字が書かれていたりするんですって。
傲慢、
うん、でそのちょっと写真があるんですよ、
はいはい、
見ますか、これ実際に打ち付けられていた藁人形、
はいはいはい、
ちょっとね、いつものなんか
藁ではなく、いわゆる藁人形の感じじゃないね、うん、なんか
紙人形ですよね、これ。
そうだね、うん、なんか、うん、
で、あの
見てもピンとこないな、
人型なんですけれども、
うん、
まあ、あの左が肩あたりに、まあ、傲慢っていうふうに文字が書かれているというような、
うん、
ちょっとあの曰くのスポットなんですね。いまだに、この牛の国参りが行われている呪いの祠という八旦坊神社ですね、
広島県、
広島県です、
なるほどね、
実家近いですけれども、
まあね、まあそれはそれとて、
それはそれとてうちではないので、
うちは、
うん、
違います。
そうそうそうそう、うちの普通の家に、うん、まあ、もう夜中来て牛の国参りやめてくださいね、うん、うち八旦坊神社ではないので
もうね、ポケモンで十分ですね。
そうそう、もうされたらすぐ剥がすから、うん、ほんまに。あと、
そうっすね、
よく見るから俺。
え、 ってどういうこと？
だからそのカンカンってしてきたら、あれ見られたらダメなんですよ。
あ、そうだね、う
ん。呪いが返ってくるんで、俺すっごい見てやる
からな。監視してるから。
うん。すっごい見てるから。からしない方がいい
です。それはしない方がいい
です、ね。呪い返ってきますよ。うん、本当に。
じゃあね、はいはい、まあまあ、そういうちょっとね、いわくの話はいいとしまして。
はいはいはい。はいはいはい、
今日は京都でやっていくわけですから。
そうですね、今日は京都で。
何のお話をしていきましょうかね。
うん、まあその前にちょっとじゃあコーナーを。
はい。
はい、コーナー名失礼いたします。ベストヒット都市伝説。
はい。
はいはいはいはい。ベストヒット都市伝説、この企画は、
うん、
まあね、ある都市伝説を、まあランキング形式で発表していくというようなシンプルな、
まあそうですね、
企画なんですけれども、はいはい、いつもとはね、ちょっと変えようかなと思ってるんですよ。
どういう風に？
いつもはですね、まあ、ベスト3、ベスト2、ベスト1みたいな感じでね、
うん、発表してるね、
はい、
うん、
発表してるじゃないですか。
そうだね。
じゃなくて僕がいろいろと、
うん、
ちょっと数打つんで都市伝説を喋らせていただくんで、
うん、
ナンバーワンだけ岸本さんに選んでもらおうかなと思ってるんですよ。
あ、じゃあ順位が決まってないけど。順位が
決まってないです。
いくつか
いくつか発表させていただくので、
はいはいはい、
プレゼンさせていただくので、岸本さんがランキング決めてください。1だけでいいんで。
なるほどね。
気に入ったものだけでいいです。
まあじゃあちょっとその何どこを基準に決めればいいかっていうのは、うん、そのもう、ね、テーマで。
それはもう独断
と偏見で全
然基本さんの好きなもので
した。はいはい、了解です。
はいはいはい、はい、じゃあですね、今回のランキングなんですけれども、
はい、
うん、何のランキングか発表させていただきます、うん、
はい。
変人。
はい、
変な人ですよね。
変人ランキング。
変人ランキングです。
お、
変な人のね、まあまあ、お話をいくつか話させていただくので、
はいはい、
こいつ一番変
っていうのを言えばいいの、う
ん、変な〇〇だっていうようなものをちょっと岸本さんに選んでいただきたい。
なるほどね、
うん、
コーラ飲みおじさんみたいなこと。
そうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと、そういうのを、まあ、ボンボンポンポン言っていくんで、
うん、
ちょっと岸本さんにランキング1位だけを決めていただきたいというような。
まあじゃあ変さを俺の中で決めればいいよね。
そうそうそうそう、
分かった分かった。
岸本さんの選ぶ変、
楽勝。
もしかしたらもう岸本さんが変だからみんな普通ってなるかもしれないですけど、1位はいない、まあまあまあ、みんな普通でなるかもしれないですけどまあまあ聞いていただいて。
1位俺、1
位俺、1位俺。いや
それはちょっとまだ傲慢だな。まあ、
なるかもしれない。
無理無理。
ちょっとじゃあ発表させていただきますね。
はい、
次といきます、
うん。
地下鉄内で数万匹のコオロギばらまく密室コオロギ地獄。こちらアメリカのニューヨーク、2016年8月の24日この前なんですけれども、
はいはい、
夜混雑する、車内でですね、地下鉄の車内で、はい、女がコオロギやミミズをばらまく事件があったと。うん、乗客がね、
うん、
怯えて緊急停止レバーを引いたため、
うん、
車内は30分近くもコオロギ地獄となり、乗客はパニックに陥った。
はあはあ、もう密室になっちゃって、そうそうそうそう、しかも止まってる状態なの。
しかもホームじゃないですから、
うんうん、
停車させるので
止まれないもんね。
だから出られないですし、
そうそうそう、
だからもう車内、
うん、
地下鉄のもう車内むちゃくちゃですよ。コオロギ、
孤島みたいになっちゃったって
ことね。そうそうそうそう、
はいはい、
最悪でしょ。
最悪だね。
交流サイト、SNS、
うん、
まあ、そういうものでは現地報道によればね、そういうようなものの、
うん、
女はコオロギやミミズを車内でもともと売っていたんですけれども、うん、
車内で売ってたの。車内で
コオロギいくら、ミミズいくらですよって売ってたんですって。
もうその時点で、うん、
うん、そこを若者数人に絡まれたんですって、
うん、
何してんだよババアみたいな、
うんうんうん、
容器をね怯えて空中で開けてしまったんですよ、その女の人が。で虫たちを外に放した。再び動き出した地下鉄は次の駅で警官が待ち構えていたんですって。まあ、パニックはあったけれども、怪我人などはいなかったと。
うんうん、
まあ、数分間ですね、もう、コオロギやミミズだらけの地下鉄の中でみんな飢えてたっていう。
まあ、
話なんですよ。
結構地獄だね、そうそう、虫嫌いには。
で、その後、このね、女の身元が明らかになったんですよ。
うんうん、ああ、そうだね。その謎解きたいね。そうそう、うん、
自称女優。
ほう。
この出来事は、実は事前に仕組まれた悪ふざけだったと明らかにしたんですって。
え、どういうこと？
実は、
うん、
その絡んだ若者らの行動も演技だったと。
ああ、なるほどね、
はいはいはいはい。いたずらだったんですって。
はあ、はあはは
あ、というような、まあちょっと変人のグループのお話なんですね、これ。うん、
じゃあ、そのガチじゃなかったんだ。
ガチじゃないんですよ。ただその演技を、
なるほどね、
マジモン使って社内でするっていうこの変人っぷり、う
ん、まあ悪ふざけって
ことだね。悪ふざけです。
あ、
どうでしょう。
なるほど。これはまあじゃあ事件としてパッケージで捉えればいいの、
うん、そうそうそうそう、
うんうん、
まあ、事件としてまあ変人だなっていうようなもので、うんうん、まあ捉えていただいて、まあ自身のね、
うん、
あまあ点数つけていただいて、
うん、
でまあ一応
まだ発表していかなくていいんでしょ。
まだまだあります。
点とかっていうことじゃなくて、
はい、はい
はいはい、
行きます。続いて、
うん、
家出した13歳少年、その後43年間山で暮らす。
結構もうそれだけですごい感じするけど、
なかなかでしょ
う、うん。
昭和35年、13歳の少年は両親の虐待から逃れるため、
うん、
愛犬を1匹連れて家出を観光した、
うん、
以来彼はたった一人で、山で暮らし、蛇、
うんうん、
やネズミ、ノウサギなどを食らって命をつないだ。
へー、うん、サバイバルだ。
その後人間に発見され、
うん、
彼が再び社会と接触を持った時、少年は、うん、13歳の少年は57歳のおじさんになっていた。
そうさね。
っていうお話
だ。それで、それも聞きたいこと結構いっぱいあるけど。
なかなかね、やっぱ口を割らない。まあ、13歳から43年間ね。
そう、今人と喋ってないんだろうね。
言葉もね、
そうだよね、
あまりわからないと思うんですよね。まあ顔こんな感じなんですけれども、
うん、
なんか優しそうなおじさん、
普通のおじさん、
そうそうそうそう。まあこれ綺麗にしてると思いますよ。
キャップ被ってるし、
まあまあ、これは綺麗にした後やと思うんですけど。
見つかってから多分そうだよね、うん。人とこう接触するようになった後だろうね。それは。
57歳ですからね。
その愛犬どうなったのかね。
いや死んでるでしょ、そりゃ。
食ったのかな。
いや食ってはないでしょうけど、まあまあまあ、まあ、っていうような。
へえ、それ日本人っていうか日本の話でしょ。
日本人ですよ。現代のロビンソン・クルーソーって言われてるらしいです。
へえ、
はいはいはいはい。サバイバル生活をずっと43年間行っていたと。
その別に企画じゃなくて。
企画じゃなくて。
はあ、
むちゃくちゃでしょ。
それは確かに、まあまあ、うん、面白いね。
変人
面白いって、まあ不幸だけどね。
まあね、
虐待でしょ、だって原因がね、は
い、そうなんです、うんうん、で続いていきます。
はい。
電車に轢かれ手足を切断した女性、実はっていうな、
うん、
実はこのまま電車で轢かれて手足を切断した女性には、
うん、
実はある秘密があったというお話なんですけれども。
おお、何何、含む、
ベトナムの話なんですよ、
うん
うん。ここでですね、若い女性が、
うん、
あの自分の足とね、腕をですね、うん、まあ、あの電車にはねられたと述べ、
うん、
保険金15万7千ドルを得るために、
うん、
まあ、あの訴えたと、
うん
うん。ただ、調べていくと、
うん、
この自分の腕と足なんですけれども、
うん、
自作自演で、
うんうん、
この女性の知人の男性が腕と足を切断させ、その後事故に偽装してるんですって。
うん、うん、え、
意味わかります？
知り合いが先に手足切ってたってこと？
う
ん、
そう。
で、それを事故に見せかけた。
見せかけたっていう詐欺。
おー、なるほどね。はいはいはいはい。
ですよ。まあ、この女性が男性にいくら支払ったかは分かんないけれども、
うん、
うん、っていうような。
それ、うん、それはなんだ、
う
ん、鉄道会社とかに保険金とかを出せみたいな話にしようとしたってこと？
そうそう、30歳です、この人。若いですよ。
はあ。
2015年の話です。
すごいね、
うん。
それでも実際に切っちゃってるわけでしょ、だって。
実際に切っちゃってます。
え、
でなぜ警察がこの不正を発見できたかという理由も不明なんですって、
うん、ね、え、
不明なんですけれども、ど
うい
うこと？ニュースには上がっているんですよ。
うん、謎多いな。
いろいろ謎があるんですよ。
まあ普通に考えたら、
うん、お金欲しさですよね。
そうだよね。
ただこの15万、7千ドルを得るために腕と足切ってんですけど、
うん、
15万7千ドルでプラマイってプラスにはならないでしょ。
15万7千ドル、うん、そんな大した額。
そうそうそう。
あ、でベトナムだとそうなのかな。
2000万いかないぐらいですよ。
でも、
うーん、どうすか。
まだのっぴきならない事情があったとかね。
まあまあまあまあまあ、
まあ、明日までに払わえみたいな、
はいはい、払えみたいなね。
まあそれすぐ出ないだろうけど保険金も、うん、
どうなんでしょうねというような。
それ切ったやつ分かってんの？
分かってます。
そいつはなんか罪問われ
ん
のかね。
どうなんでしょうかね。まあ20その切ったのが21歳の男の人なんですけど、こいつ出頭してるんです。
あ、じゃあそいつが言ったんだ。
いやそれもまんなんか、
うん、
こいつが喋ったとかっていうのも、でも出頭って書いてるから、
うん、
まあ、言ってるんでしょうけど、そこら辺なんかぐちゃっとしてて、うん、ちょっと真実は明らかになっていないんですってっていう風に、うん、このベトナムの記事で。
まあだからそれあれだよね、要は結果だけバンと見せちゃって、その過程はあんまりこう探るなみたいなことなのかね、
うん、どうなんでしょうかね。この要は21歳のこの男っていうのが、
うん、
もしかしたら何かしらね、ちょっと偉い人の息子さんとか、
ね、ああなるほどね、うん、そういう系もありえる。
そうで手足を切断して、うん、まだ生きながらえさせられているっていうのは、
うん、
ちょっと普通の人は無理じゃないですか。
そうそう計画的だよね。血とか
すごい出るでしょうし、うん、なんでしょうね、まあ、医者のなんかなのか、それともこの21歳の男の子だけではなく、
うん、
他にもいろいろ共犯がいて、その名前出さないためにうやむやにしてるのかもしれないですし、
かね、
もしかしたらすごい医師がいたとか有名な
ブラックジャック的な、
そうそうそう、わかんないけど、いるのかもしれない、ね。
それは、まあまあ、でもまあ、いろいろ想像
しちゃうよね。そうそう、書き立てられるような、うん、まあちょっと、へんてこな。
うん、へんてこ。まあまあ、事件としてすごいなっていう感じだね。
なんですよね。
うんうん、
もうこれ3つ目ですよ、
うん。
うん。
まだある。
まだあります。
うん。
こっからは、
うん、
僕が体験した話です。
はいはいはい。
うん、いきます。日中、道路で釣りをするおじさん。もう変でしょ。
まあまあタイトルがね、うん、
で多分ね、あの場所を言えば会いに行けちゃうんで、
うん、
ちょっとすみません場所だけ控えさせてください。
あ、言わないの？
そのおじさんにやっぱちょっとね。
あ、いいの、
うん、
別にそんなに害がある感じじゃないでしょ。
ちょっとあのまあいろいろあったので、
あって、
この後ちょっとそれも話します。
はいはい、
はいはい、
じゃあ某所にいるって
ことで、うん、場所にいるんですけれども、は
い、
うん、あるね、
うん、
まあ、東京都ではない駅で降りたんですよ、
うん
うん、でそこからまた次の駅へ歩こうと思ったんですけれども、土地勘がなくてね迷っちゃったんですね僕、
うんうん
うん、で、まあ、結果行きたい駅の逆側の出口から降りて歩いて行ってたんですよ、
うんうん、
そこはもう全然人がいなくてね、
うん、
車通りもなかったんですよ、
うんうん、
そしたら遠くの方にねなんか人影が見えるんですね、
うん、
その人影っていうのがちょっとおかしくて、え、まあまあ、って思ったんですけど一瞬見た時ね、うんうん、このタイトル通り、
うん、
あの釣りの服着てるんですよ。釣りのあのポケットがたくさんついてる服、
あのベストみたいなやつに、
う
ん、ベストみたいな、
そうそうそう、
チョッキ系のやつだよね。
で、あのズボンもなんかポケットいっぱいあるようなやつ、
はいはいはいはい、
で、椅子に座ってるんですよ。簡易椅子みたいなあるじゃないですか、
あ、釣りする時のね、あるある、うん、
簡易的な椅子、
折りたたみできるようなちっちゃいやつね。
そうそうそう、でその横にあの釣った魚を入れる、なんですクーラーボックスっていうんですか、クーラーボックスを置いてあるんですね、
うんうん、
で手にはちゃんとした釣り竿を持ってるんですよ、
う
ん、
ほうほう、まあ、釣りのね、
うん、
一式揃ってるじゃ
ないですか。そうそうそうそう、まあ、そこは普通なんですけど、そこがまあ道路で、
うん、
その服装して、
うん、
椅子座って、しかもその釣り竿の糸の先っていうのが車道なんですよ、
うん、
要は歩道から
歩道から
竿の糸シュッと放り投げて車道に糸を下ろしてるんですよ。
車道にいる何かを釣ろうとしてるんだ。
きちいこいつって思って
やばいっすね。
いやバグってる、バグってると思ってね、うん、やば
い。それあれじゃないの、ほらあの、うん、よくさ駅のさ、
うん、
ホームで、
はいはい、
ゴルフのフォームをこうやる傘でやる人がいるじゃん、そういうノリじゃないの。
でもそれで言うとちゃんとゴルフボール用意して、
あ、そっかそっか、
ゴルフの球パーンって打ってたら、ね、まあそりゃそうですよ。
そうだね、
うん、
そっかそっか、
そうそうそうそう、だってもうほんまにその服着てね、釣り竿持って垂らしてるわけですから、うん、
あと足りないのはだから魚だけな状態なんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、垂らしてるわけですから、
はいはい、
で車が来たら糸引くんですよ、そろそろそろそろそろそろそろって。
車が来たら引くんだ、
危ないんでね。
じゃあ車を釣ろうとしてるわけじゃないってことだね、う
ん、目的は一つ分かりましたね、うん、その車ではない
ないってことだよね、
いうこと、はい、でここでね話しかけないと、
うん、
ちょっともう都市伝説とかをね収集している身でもありますから、これほっとくっていうのはできないなと、うん、そうそう後悔するなと思ってね、うん、話しかけたんですよ。
なかなか怖いけどね、うん、その時点でで
も話しかけ方も注意しなきゃいけないと思って、
うん、
僕が歩いているところからおじさんまでの距離が多分ね100メートルないぐらいだったんですよ、
もう結構近いね、
うんうん、でまあそれまでの歩く時間たったもフル回転させて、
うん、なんて聞けばいいか
なって話そうと思って、うん、おじさん何してんすかって言ったらこれはもう失礼だなと思って、
ちょっとやからっぽいね、
そうそうやからっぽいなと、うん、絡まれてるのかな私っておっちゃんが思っちゃうのかなと思って、うん、考えてね、
うん、
どうですか今日連れてますって聞いたんです僕はね。
だいぶ起点聞かせたね、う
ん。今日連れてますおじさんって言ったんです
調子いいみたいな。
そしたらおじさんが、うん、いやー今日は全然釣れねえんだよ、うん、って言うんですよ。
おーやっぱ釣ろうとしてんだ、うん、
今日は全然釣れねえんだよなーって言ってて、うん、あいつもはもっと釣れるんですかみたいな、うんうん、いや日によるねって言うんですよ。
おー、
うん、土日は釣れんだけどなーみたいな、
うん、
ちょっとね今日釣れないねって言って、あほんまですかみたいな、
それ道端で行われてる会話なんだよね。
そうそうそうそう、そう、うん。
道路でね、
うん、そう、うん。で、おじさんに僕はまた質問したんですよ。
はいはい、
また一つね。
うん、
あんまですか、そしたら、今日何釣れたんですかって聞いたんですよ。うん、
はいはいはい。
そしたらおじさんが、
うん、
君だよって言ったんですよ。
おしゃれじゃないですか。おしゃれな返しじゃないですか。
すげえ怖くて。
怖いんだ。それ怖いんだ。
今日何釣れたんですかって言ったら、君だよって言って、
うん、狙ってたから
よ。俺釣れたらしいんですよ、
うん、釣られてるよね。
そうそうそうそう、うん、すげえ怖えと思って、うん、ああほんますか失礼しますっつって逃げたんですよ、
はいはいはい、
怖くてね、うん、でこれを戻っちゃうとね、
うん、
いや俺にだけに話しかけにこっちこいつ来たんかって思われちゃうから、そのまま素通りしてね、うん、そのまっすぐ直線に、
ああ用があるかのように
まっすぐ去っていったんですよ、
うん、
怖くてね
なんでそんな、うん、去り方しちゃう、うん、
でちょっと落ち着いた時に、あれこれどっかで聞いたことあるような話だなと思ったんですよね。
この一連の流れを。
流れって、うん、これ、中国史にある、
うん、
これ、太閤坊の話にすごい似てるんですよ。
はい、
うん、
太閤坊
そうそう、
はいはい。
太閤坊っていうね、仙人がいて、うん、太閤坊っていう仙人は、その釣りが趣味だったんですよ。
はいはい。
ただその釣りっていうのはちょっと変わっていて、うん、釣り竿に何もつけてないよって、今、針のまま、放り投げてるんですよね。
う
ん、
もう、
うん、
釣れないよね。そうそうそう、普通ならね。
普通は釣れないんですよ。うんうんうん、じゃあそこに仙人が来て、
うん、
何釣れんのこんなところでって言ったら、
うん、
君だよって言ったんですよ。
なるほどね。
同じなんですよ。要は。
セリフまで一緒ってこと
だ、ね。同じなんですよね。うん、中国者、太閤坊と、崑崙山でしたっけ。
偉い人だよ。
に住む太閤坊と一緒なんですよ。うん、このじじいね、
うん、
太閤坊じゃねえかなって思ってんすよ、僕。
生まれ変わりとかじゃなくて。
じゃなくて、太閤坊
まんま。
生。来たんですよ。生の太閤坊。同じですから。
はいはい。いやでももうマジでそうだよね。
うん、俺、ある駅で俺、太閤坊と会ってたんですよ。仙人と。
はいはい。
びっくりしましたよ。
方針演技の世界に入り込んじゃったんだ。
え
へぇー。
びっくりしました
よ。それは、すごい話だね。
だから、
ああ
もしかしたら、
うん、
クーラーボックスの中に、打診弁持ってたかもしれない。うん、
まあね。
うん。
そういう可能性あるよね。
すげえ怖かったんです、でも。
いや、なんだろうね、それ。だとしても、
うん、
釣ってどうすんだって話だね。
いや、まあそうそうそう、そう、うん。僕なんて釣ってどうなんだ。確かに、でも、釣れねえなって言われた時、ちょっと寂しかったですよ。
うん、そう
ああ、そうかそうか、俺価値ないやなって、おじさんからしたらね。
でも土日が釣れるっていうことは、うん、その方法で本当に多分話しかけたやつを釣ってるんじゃない、
う
ん、
まあそういうことですよね、うん、まあお酒一杯ご馳走させてくださいなんていう人もいるかもしれないけど、わかんないけど
相当、
うん、
きちいよそいつも。
まあね、
うん、
だあの時俺はどういったような質問、うん、
対応、ね、
そしてそう受け答えをすれば、うん、仙人の世界に連れて行ってもらったんだろうなと思って崑崙さんに、
まあだからその返しで、
うん、
君だよって言われた時に、弟子にしてください的なことだったんじゃないの、
おい、
流れとしては。太閤坊
は弟子取らんわ。
わかんないけど。わかんないけどね。
いやいや。
なんかそれに感銘を受けた、
うんうん、
お前だってもう完全に恐怖だったわけでしょ、まあまあ、そのリアクションが。
流浪の身だから太閤坊って、うん、仙人でちょっと変わり者ですから、弟子は取らないですよね。
あ、そう。
そう、だから、ちょっと難しいと思う。
どうすればよかったんだろうね、じゃ
あ。どうすればよかったんだろうなと思って。
どうなればいいのかもわかんないしね、
それ。そうそうそうそう。
次の日から、
うん、
釣りの格好して、隣で釣るとかじゃない。
ああ、まあね。うん、そしたら、桃もらえますかね。
そうだね。
崑崙さん
にある。伝説の。
伝説の、むちゃくちゃうまいっていう桃。うん、まあまあ、そういう ようなね、ちょっと変人の、ね、まあ今、1、2、3、4つか。4つ話させてもらいましたけれども。
はいはいはい、だいぶバリエーションがばらついてるから。
いかがでしょう。そう。だからちょっとランキングつけられないなと思って、ね、自分では。
確かに、ね。だから
ちょっと岸本さんの、まあ独断と偏見ちょっとランキングで1位だけ決めてもらえればなと、ちょっと、うん、お話させてもらったんですよ。コオロギ、
家で、ぶちまけ、
家で、電車事故、
うん、
で、まあ、対抗棒、
うん。
さあ、この4つですけれども、はいはい、ちょっと1位だけ決めていただきたいなと思いまして。
なるほどね。
いかがでしょう。
いきますよ。
はいはい。
はい。エントリーナンバー4番。
うわ
対抗棒の話。
やったぜ、ベイビー
やったぜ、ベイビーじゃねえんだよ。
満を持したかやったわ。
もう完全に、これを言いたいがために作った企画だろうなって思ったから。もうなんか力の入り方が違うからさ。
むちゃくちゃ怖かったんですよ。
うん、
これ。
だろうね。
昼過ぎで。
だろうね。
むっちゃ怖かったんですよ。
これ、まあそうだよね。うん、どうなるかわかんない感はあるよね、うん、確かに。
これ、1ヶ月前ぐらいですけど、うん、誰にも言ってないですから。
なんで言わなかったの？
いや、ね、新鮮感出したかったんです。それだけ大事にしてたんです。温めてたんですよ。どう出そうかなと思って、ちょっと変人のコマが集まったんで、
あ、なるほどね、
ちょっと今回変人の枠で出させてもらったっていう、はいはいはい、うん、ものなんですけれども。
まあまあ、
うん、
俺結構でも怖いっていうか、
うん、
キザな感じに思ったよね。
あ、まあね。
わあ、クールっていう。
うん。うん、君だよ。
決まったって思ったけどな。
顔見ないんですよ。
ああ、そうね。そうだね、うんうん。顔見ない方がいいね。かっこいいね。
糸の先の方をずっと見てて、
うん、
おー、何釣れるんですか？今日何釣れたんですか？君だよ。
おー、かっこいい。
かっこよくね。
あ、見た目は？
ああ、そっかそっか。見た目はね、結構年配でしたよ。あの、50、
おじいちゃん、
いや、50から60ぐらいだったんですよ。ああ、じゃあ、おじさんですね。
本当に釣りやってそうな感じの。
そう。で、結構焼けてたんで。
それはね、釣りずっとして
や、うん、焼けてたんで、
ね、この時期。
結構出てると思いますよ。釣りに。
その人の生態調べたいよね。
うん、まあね。
その釣りを終えた後どうしてんのかとかね。うん、
今度じゃあ、ちょっと
見に行こうか。うん、
一緒に。
釣り具持ってこいよ、だから。
俺らも怖いわ。
なんか、それどうなんだよ。バカにしてると捉えられちゃうのかな。
うん、あ、手元が甘い、みたいな。
ああ、教えてくれんだ。
言われそう。
ちゃんと教えてくれ
んだ。うん、振りかぶれもっと、みたいな。
あ、まあまあね。
うん、そこにはいねえぞ、みたいなこと言ったりとか。
すごいね、それ、
うん。
で、あれだよね。3人並んでさ、釣りしてて、
うんうん、
誰か若者が声が来たら、はいはいはい、3人揃って、はいはい、君だよって言いたいよね。
確かにね、うん。
決まったって感じ。
まあ、ね、まあ、というようなんですね、うん、
はいはい。
今回ちょっと変人のベストヒット都市伝説をちょっとね。
うん、ちょっと番外編ですね、
今回
ね。
はい、そうですね、はいはい。出せていただきましたけれども。
はい。
はいはいはい。
よかったんじゃないですか。
はい。まあ、こんな感じです。
はい。
はい、ありがとうございました。